それでは通告書に従い大きく2点について質問しますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。まず大きい1点目ですが、一次産業の活性化についてです。このことについては細かく4項目について質問したいと思います。1点目は、一次産業いわば農水産業の振興計画の策定についてです。来年3月で旧四町が合併して壱岐市が誕生し、10周年を迎えようとしています。その間、行政として地域産業の振興を図るため、一次産業に対し多くの振興支援事業を取り組んでこられたと思います。その結果、農業の分野では、農地の基盤整備をはじめとし、営農に対する施設整備、それから集落組織の強化など、また水産業の分野では漁港の整備をはじめとし、漁場の育成および漁具の整備、そして就業の運転資金の助成等で、一定の環境は整ったものと感じます。しかし今日の経済状況を見渡すと、将来に向けて安心してできる状態でないことは市長もお考えのことと思います。経済成長が大きく伸びたバブル経済の時期には、頑張ればそれだけその結果が出てきました。販売物の収入で生活設計が出てできていました。それは今思えば生産コストが今以上にかからなかった要素も十分あると思います。また当時は、そのことで将来の規模拡大のためのいくらかの蓄えまでできていたような気がします。しかし現在以前とは状況が違い、経済の急激な変化に伴い将来の予測も見極めることは難しくなりました。そのことから一次産業に対しての不安は隠しきれません。本当に将来一次産業で家族を養うことができるのだろうか、また子どもたちに自信を持って託すことができるだろうか。現在一次産業の従事者は少子高齢化に伴い平均年齢は約70歳ぐらいまでなっているのではなかろうかと思います。あと10年もすればそのようなことを考えると非常に心配をしています。現在一概には言えませんけれども、年金で生活費を補いながらの経営ではないでしょうか。状況においては家計費を経営につぎ込んでいるという感じも見受けられます。しかしそのような中でも厳しい反面、地道に頑張っている経営者もおられますが、ほとんどの方は厳しい経営状況ではなかろうかと感じております。今後の物価の高騰の動きにより生産コストの上昇は余儀なくされ、そのようなことを状況的に判断したとき、今後の一次産業に対する環境はさらに厳しい状況になるのではなかろうかと思います。そのような中に特に水産業はもろにその影響を受けています。農業に関しては専業農家として従事しながらも、経営の仕方では他の職業の傍ら、副職経営の兼業農家として、また両親の手助けを受けながら経営する家族経営が可能であります。だが水産業はそういうわけにはいきません。まず出場することが大前提です。その日の水揚げがないかもしれません。常に出場すれば燃料費はいる。そのことによって生産コストが膨らむだけで経営が圧迫する恐れもあります。島内にはそれでも懸命に努力して頑張っている若い漁師もいられますが、私の地元には、もう漁師は若い人で50歳 以上じゃなかろうかと考えております。まあ、このことから、壱岐から水産業を担う後継者がいなくなるのではないかということが感じてまいります。まあ、こういうことは私が言うまでもなく、市長は当然のごとく危惧されていることと考えております。壱岐市は恵まれた自然と豊かな環境で、歴史的にも地域産業が基幹産業として発展してきたことで、島内の様々な恵みをもたらし、壱岐の経済を支えてきたと考えております。今現在、多くの特産品を誇る壱岐市の農水産業を島内外に発信するためにも、将来に向けた壱岐市の農水産業振興プランを策定し、足腰の強い地場産業の育成を図ることにより、持続性の高い長期的戦略をすべきと思いますが、市長のお考えをお伺いいたします。次の3項目につきましては、もしも振興プランが作成されるならば、重点項目として考えていただきたい、生産開発、物流販売、組織体制についてお伺いいたします。その2点目は、生産開発です。全国的に多くの農水産品がひしめく中、品質と鮮度が重要視されます。離島というハンデは価格に大きく影響されます。特に水産業は、鮮魚の鮮度に関しては、競り価格に大きく左右されると聞いております。そのためにも、安定した品質と信頼を図り、消費者のニーズに対応した農水産物を作り出すブランド化の推奨を図るべきと考えています。そして、他産地に負けない高付加価値を図るため、6次産業を推進することが欠かせないと考えますが、また、経済団体に物理的後方支援だけではなく、行政が自ら先陣を切り、官民共同でのプロジェクトチームが必要だと思いますが、いかがでしょうか。3点目は、物流販売です。先ほども話しましたように、離島という条件の不利は、流通体制にも大きく影響いたします。地産地消だけでは一次産業の振興には限界があります。島外に向けた流通体制の確立にはマーケティングの開拓が必要です。今まで多くの物産展に出展しアピールに努めてた結果により、壱岐の物産品は一定の知名度を確立することができたと思います。だがしかし、物産展の出展には加工品が主流になります。生産者の販売高をいかに高めるかは、先生野菜、鮮魚をいかに有利販売に、努めていくことだと思っております。市場流通に頼らない、言えば道の駅、海の駅など、産直販売所を拠点としたところではありますが、島外に出展すると設備投資が大きくなります。また、島内からの発信だけでは限界があります。そこで、壱岐食材チェーン店、壱岐産応援隊などの取り組みを実施し、全国にいられる壱岐市の観光大使や壱岐人会のメンバーに協力をいただき、観光事業と合わせて全国的に展開していくための体制づくりをしていくことが必要と考えますが、いかがでしょうか。4項目は、組織体制です。地域産業の活性化に取り組むためには、以上の課題をはじめ多くの問題点があると考えます。産地間競争の激しい中に、壱岐市が一丸となり、攻めの農水産業を推進するためには、行政が積極的に関わることが大事であると考えます。そのためにも、横断的に総合的な戦略対策課を設置し、一次産業の振興に取り組むことで、担い手をはじめ一次産業の従事者に対し、将来に希望の持てる対策を早急に講じることが必要と考えますので、市長のお考えをお伺いいたします。
上議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
6番、深見議員の吉輝議員のご質問にお答えいたします。 大きな一番として一次産業の活性化について、その中でまず丸い小さな一番の特産品を誇る第一次産業は島内を支える基幹産業である。将来に向けさらなる推進を図るため振興計画を策定し長期的戦略を図るべきであるというご質問でございます。農業につきましては平成17年度まで地域農業マスタープランという地域農業振興計画を策定しておりました。しかしながらこの地域農業マスタープランは県が策定いたしております農林業振興計画、そして壱岐市農協が策定をいたしております営農振興計画とそのほとんどが重複をいたしておりまして、現在では JA の営農振興計画を支援する体制を取っているところでございます。今後市が行うべき役割を考慮するとともに新しい施策等が出た場合は農協と協議を行い農業振興に努めてまいりたいと考えているところでございます。漁業水産業につきましては壱岐市水産業振興基本計画を平成19年3月に策定をいたしております。これに基づいて現在進めておるところでございますけれどもすでに策定後5年を経過しております。また議員ご指摘のように漁業を取り巻く環境もかなり変化しておるところでございまして、この計画を見直し水産振興に努めてまいります。次に6次産業の推進についてでございますけれども、6次産業につきましてはこれは私も大きな課題と受け止めておりますし喫緊の課題とも捉えておるところでございます。現在農業におきましては柚子加工組合であるとか納豆生産組合あるいは小規模でございますけれども味噌漬物等の小規模な6次産業化に挑戦している方々もいらっしゃいます。漁業につきましては漁協加工部会を中心として、その6次産業に取り組んでおられるところでございますけれども、今度それに加えまして、一団体が雑業を利用して加工をして学校給食に使えないかといった研究もなされておるところでございます。この6次産業を活性化に向けてでございますけれども、3点目の地産地消でなくという分にもかかってまいりますけれども2月19日に、農協漁協商工会観光協会そして長崎県を合同をいたしまして壱岐島活性化協議会というのを、発足されたわけでございます。これにつきましては、地産地消だけではなく特産品としての加工や島外への流通について議論検討するようにいたしておりましてその中でも流通体制の確立やマーケティングの開拓の方策について具体案を見出していきたいと考えております。またそういったことのできる拠点づくりというものをですねこの協議会の中で図っていきたいと思っているところでございます。それから3点目の支援者の体制強化に準じるものといたしまして平成24年度から福岡市内で壱岐産品を使った料理店を認定しておりまして広く情報発信をするようにいたしております。生き生きサポートショップ制度というのを実施しておりまして、上り旗であるとか認定証であるとかいうことを発行しているわけでございますけれども、現在、福岡市内で23店舗を認定をいたしておるところでございます。生き産品の販売拡大の取り組みもこういったことで進めているところでございます。取扱品目や量について、それは多少の差がございますが壱岐の産品をこよなく愛しておられる方々ばかりでありましてこのような取り組みから輪を広げて支援者の体制づくり強化につなげてまいりたいと考えているところでございます。全国的にこの輪をどういうふうに広めていくかということについては、今後の検討課題でございますけれども壱岐は申し上げるまでもなく、ブランド化を進む、大変ブランド化が進んだ産品も数多くございます。JA では共犯体制をとって、そういったことについて反則をされておるわけでございますけれども、行政といたしましても、小回りが利くといいますか、小回りができる部分については、そういうような形でやっていきたいと思いますし、大きくは、やはり JA 等々との協力をしながら、支援をしながら、JA、JF との協力をしながら、進めていかなければならないと思っているところでございます。第4点目の、戦略対策課の設置等につきましては、この販売促進等について行政がどこまでやれるのかという問題もございます。しかしながら、ちょっと調べてみますと、キャスレイ等で有名な島根県の海士町に、をちょっと見てみますと、ここでは役場ではなくて第三セクター、株式会社ふるさと海士という第三セクターがございまして、そこにふるさと海士特命課長係長として出向されておりまして、農産海産品の開発売り込みまでを担当しているという例がございます。また隣の対馬市におきましては観光物産推進本部がございます。私内容的にはまだ把握いたしておりませんけれども、所掌事務をとしては農水産物を含む販売促進に関すること、特産品開発ブランド、ブランド化に関することの分野を担当する部署がございます。この戦略、失礼しました、戦略対策課、販売戦略対策課、課ということではなくて、販売、対策戦略につきましてはですね、検討をさせていただきたいと思っておるところでございます。
議員、今、市長の答弁の中で、さまざまな、取り組みを実施されていることは、非常にこう理解をしているところであります。ただですね、やはりそれが、一次産業の従事者にこう見えてない、もう現実的に、今の段階では非常に見えてないということがありますね。で、私も一次産業の一人ですけども、やはり、頑張った思考を跳ね返ってくる、それが見えるような体制を、やはり本来なら経済団体がするべきところでありますけれども、もう古河市と冷え込むと行政がやっぱり手を挙げなければならないのではなかろうかと考えております。で、その中で私もこうずっと調べてみたんですけども、なかなか、市町村ではこうそういった大きいことを取り組んでやるところはこう非常になかなか、難しい面もあると思いますので、なかなかございませんが、やはりこう県が一丸となって取り組んであるところはあります。で、その中にもあります、ずっとこう調べてみました。これは、青森県の、県ですけども、やはりこうもうほとんど産業がない、特に東北はもう一次産業が主体ですので、他に産業がないということで、非常に、離島の域とこう、似たり寄ったというか、域も他に産業がない、やはり昔から一次産業が主流で来たところですので、やはりもうこれを打ち出すしか今の現状にはないと思うんですね。そのためにはどうしてもやはり行政がやはり主導的課題は取っていかなければ、経済団体ではある程度のやっぱり、枠がありますから、そこの中で走られないということですので、ぜひとも今、市長が取り組んでこられております現状に踏まえて、早急にやはり加速化していってもらいたいと思います。で、その中でありますように、私も物流の販売では非常にこうメディアの今非常にこうメディアが混戦している状態ですので、やはりそういう情報をですね、受け入れるところを行政がかなり、そういったメディアが広いございますので、行政が受け入れてそれを、経済団体に発信してやる、そういう場をですね作ってやらなければなかなか前向きに、どうしても経済団体はある程度利益を優先をするところがありますから、できれば、地域産業の発展のためには行政が率先して動いていただきたいと思っております。で、もう一つその流通の生き生きサポートということでされているとお聞きしておりますけれども、 以前町田昭一議員がいました、居酒屋行き、僕はあれは非常にこう好評でですね、あれをやってほしい、とにかく自分たちで打って自分たちで儲けるような体制を取れれば一番いいと思いますが、なかなかそういった設備投資が非常にこう絡んでくると思いますので、先ほど言われたサポート代がもうすぐに動きておる状況にあるならば、これを少しでもこう全国展開していただきたいと思っておりますので、特に域を進めておられる観光大使さん、それから市長は域人会、関西関東など行っておられるので、その人たちの手数を取ってですね、少しでもこう幅を広げていただきたいような模索を早急にしてもらいたいと考えておりますので、その辺について市長のお考えをお聞きします。
白川市長。
先ほど申し上げました、失礼しました、深見議員の再質問にお答えいたします。先ほど2月19日に立ち上げました域と活性化協議会、これにつきましてはですね、実は3月中旬までにですね、国に出さなければいけないという期限がございます。これはどういうことを考えておるかと申しますとですね、域は例えば域牛の産地だと言います、あるいはマグロの産地だと言います、あるいはイカの産地だとブランドあります。じゃあ域に行ったらどこで食べられるのということがございます。そういった中で域に行けば域の食材が全てある、でそしてまたそこで食べることもできる、そしてそれをまた全国に発送もできる、まあいわば道の駅的なものでございますけれども、そういったものができないか、そして、普通補助事業と申しますと、この補助事業でこの事業をやるということでございますけれども、今回はそうではなくて、域がこういうものをしたいんだということで絵を描いて、そして、その絵の中でこの分野はこの補助金だよ、この分野はこの補助金でいいよというようなですね、総合的ないろんな補助金を、獲得してですね、そして全体を作り上げていくというふうな、今までになかったようなですね、考え方で、この事業を立ち上げたいと思っているところでございます。一応、税の川崎組合長をですね、代表者にいたしておりますけれども、やはり絵を描くのはですね、とてもそのなかなか一人や二人はできませんので、総合的に絵を描いているわけでございますけれども、それについては行政がですね、一応旗を振って今絵を描いているところでございます。そういった中で、深みにおっしゃるような、例えば先ほど言いましたのはブランド化商品でございますけれども、個々の生産者のもの、それから ある意味ではそういった食材を扱うところの方についてはテナントとかですね、そういったものも考える必要があるんじゃないかろうか、いずれにしましても総合的なですね、一次産品の、流通と申しますか、消費、流通加工等々もですね、視野に入れた拠点施設をぜひ作ろうということで今取り組んでおるところでございます。なかなかこれについてはですね、難しいと言いますか、困難を極めると思いますけれどもですね、一つ初めての試みとして、そういった絵を描いておるというところでございますので、第一産業、これはいつも言っておりますように、域の根本的な産業でございまして、それを六次産業にまで高めていくということでございます。議員の皆様方のお知恵もお借りしながらですね、ぜひ先ほど申しました絵を描き上げていきたいなと思っておるところでございます。
はい、深見議員。
せっかく市長が今絵を描きつつあります。もう一次産業に従事するものはですね、もう待ったなしの状態になっちゃってですよ、正直、2年も3年も待てる状態ではございません。もうそれはもう私が言うまでも市長は重々分かっていると思います。で、 やはりそれをするためにはですね、加速化していただきたいと考えております。で、それを取りまとめるところも、うん、私が言いましたね、どうしてもやっぱり行政の中で戦略化が必要になってくるのではないかと。であとは先ほど、まあ、島根県の方に言われましたように第三セクターに委託してもいいですけども、やはり基盤作りはどうしても行政がしなければ、やっぱり経済団体はある程度利益を追求しますから、利益だけでは維持産業はやはり成り立っていきませんので、行政がやっぱり地域振興として、完全に立ち上げるまでは取り組むべきだと思いますので、その辺は、ぜひとも早急にやってもらいたいと思っております。それとやはりですね、どうしてもこう、ハード的面が、今までもハード的支援が行政は非常にこう多かったような気がします。それは、地域地盤を構築するためには必要だと思いますけれども、先ほどから言いますように、今度からやっぱりソフト面、やっぱり足支えをしていただきたいと考えておりますので、そういった対策も含めてですね、今度の市長が考えております絵の中で、構築していただきたいと思いますので、その辺も含めてちょっと市長がありましたら。
白川市長、
お答えいたします。先ほどの私が絵を描こうとしているというのは、申し上げましたように、3月中旬まで、今月中旬までというですね、期間が区切られておりまして、本当にこれはその時期までに絵を描き上げる、そして、国にお願いをするといったことでございまして、これは本当に待ったなしで、こちらが今資料を叩かれているという状況にもございます。ですからこれにつきましては、深見議員おっしゃるように、かなりスピードが上がるんじゃないかと思っておるところでございます。そういったことで、あと一つはいいですか、そういうことでですね、第一産業の振興に努めてまいりたいと思っております。
深見、
過去をたどれば、私が小さい頃だったと思うんですけども、地域産業を高めるために、構造改善事業というか、みかんを植えた時期もあったですよね。やはり30年、20年、また50年のこうスパンで、どうしても経済はこう変化してくると思います。で、それを対応するためには、どうしても行政が、やはり振興計画などを作って、即に対応していかないと、もうすでに経済が動いておる、早い段階で経済が動きますから、やはりいつの間にかもう出遅れてしまったら他の産地に負けてしまいますので、市長が言われますように、できるだけ早い段階でそれを実現に向けて、そして一次産業が今以上に活性化することを願いまして、次の質問に行きます。次の質問はもう通告書に書いている通りでございますけれども、美しい島壱岐国についてですけれども、このことにしたついては以前も一回質問をいたしました。島内特に幹線街の道路沿いにはいまだこう空き缶のポイ捨てが見受けられます。今日私もこの議場に来る途中、三軒茶屋から、路線を見ていても県道脇に若干何個かお出ているところを見ました。以前よりはその数は少なくはなってきたと思いますが、来年平成26年度には国体も開催される年です。本年度はリハーサル大会として多くの来島者が期待されます。そういった中ですね、島民挙げてのこう大会成功に向けて準備している中で、やはりこれは環境的にも非常にこう見苦しい面がありますから、今後の悪漢ポイ捨てゾレに向けた対策について市長のお考えをお伺いいたします。
白川市長、
深見6番や深見義輝議員の2番目の質問、美しい島、壱岐国、空き缶のポイ捨てがいまだになくならない、国体改装目前にポイ捨てゼロに向けた対策ができないかということでございます。昨年6月から壱岐市地球温暖化防止協議会のごみ減量化推進部会の取り組みといたしまして、ポイ捨てをしない、させない、許さないをキャッチフレーズに、島を汚さない、ポイ捨てゼロ宣言の署名活動に取り組んでいただいておりまして、その呼びかけ、そして署名の状況についてはケーブルテレビ及び壱岐市ホームページにより周知していただいております。2月末の署名状況でございますけれども、自治会で140、事業所18、計158組織8838名の方々にご署名をいただいている状況でございます。このようなことから一定の認識にはつながっているのではないかと思っております。ポイ捨てはその人のモラルの低下が問題でございますが、ボランティア等での清掃を実施されている方の気持ちに立ち返って考え行動していただければ、このような行動は起こらないのではないかと思っているところでございます。特に来年は、議員ご指摘の壱岐市で国体が開催されます。今年はリハーサル大会が開催をされます。ゴミのない自然が当該からのお客様へのおもてなしの第一歩と考え、今後もさらに啓発運動等の方法を検討して取り組みを強化するとともに、大会に向けての島内一層清掃等を計画をいたしております。先ほど申しますように、きれいな缶のない捨てた缶のない、きれいな島をお見せする、これがやはり私は最高のおもてなしだと思っているところでございまして、が今のところやはり、ポイ捨てがどうしてもゼロにならない、少しは減っておるかと思いますけれども、ゼロにならない、これはやはり、掃除をするよりほかない状況に今あるわけでございます。しかしながら、この国体競技会場に壱岐が選ばれたこと、壱岐市で初めて国体ができることを誇りとしてですね、市民皆様一人一人の力で、きれいな壱岐の島を全国に発信していただきたいと思っているところでございます。花いっぱい運動と合わせて、清掃活動とおもてなしの心でお迎えできるよう、広報活動も行っていきたいと思いますけれども、この機会に市民の皆様にお願いしたいと思っております。ポイ捨ては恥ずかしいことでございます。ぜひ、ポイ捨てゼロにご理解、ご協力賜りますよう、お願いを申し上げる次第であります。
はい、深見議員。
今市長が言われますとですね、ほんのこうわずかな人の本当心ないことだと思っております。ただしですね、もうそれが非常にこう目立つわけですよね、わずかなことですけども、まあ、これに合わせて家庭ごみのお家も若干こう目立つところもありますけども、空き缶だけですけどもについてですけども、島内こう自動販売機が非常にこう多い、もうそれも一つの、原因といったらおかしいですけども、それはもう設置される人の意向ですので、私たちが、制限するわけで非常にこう難しいと思いますが、こう見たときにですね、回収、言えばゴミ箱のないところもあるとですね、でああいうとはやっぱり、販売する立場としてやはりこう心がけてやっぱり置いていただきたいような気がするんですけども、そういった中でこう行政として何か対策は取れないのか、その辺をちょっと市長にお聞きしたいと思います。
はい、白川市長。
販売者の責任として、どうかということでございますけれども、以前ですね、はもうほとんど自動販売機の横には空き缶入れがございました。ところで今たまにですね、議員ご指摘のですね、家庭ごみ、ビニール袋に入れたごみがですね、道路に捨てられている状況でございます。そういったごみがですね、過去にその空き缶入れに入れられておったというようなこともございましてですね、だんだんその空き缶入れがなくなったという状況でございます。 で今私も年に一度ぐらいですけれども空き缶拾いいたします。そうしますと自動販売機からまあおおむね500メーターぐらいの範囲で、いわゆる車中で飲んで捨てられるということでしょうか。おおむね500メーターぐらいのところがですね非常に多いという状況でございます。そしてまたまあ困ったことに、何もないところには捨てられなくて草むらとかそういうところに捨てられるものですからますます拾いにくいという状況でございます。ですから販売者のそこで、買ってそこで飲んでいくということはなかなか少ない面もあるかと思います。しかしながら極力そこに空き缶捨ては空き缶入れは置いていただきたいなと思っておりますが行政としてこれを、強制指導といいますかそういったことはなかなか難しいのかなという気がいたしておるところでございます。ただ今、後でといいますか別の件で、そういったご質問もございます。でその時にもまた答えていきたいと思っております。
はい、副議員、
この後これについて もう質問される予定になっておりますけれども私が思うには本当にですねまずは飲む人の責任ですよね。空き缶ポイ捨てはですね、しかしながらやっぱり販売する方もある一定のこう気持ちを持っていただきたい。特にこう、心ない人というか何ですかね、社内において次の買うときにたまたまそれをもう置きたくても置けないって言えばカゴがないものだから置けないということで自動販売機の下あたりにこうずっと並べてあるところもあるとですね、そこの店の近くやったら店の人がそれを片付けられる可能性もありますけども、店の近くじゃないとそれが放置でも風が吹いてコロコロコロコロ転がっていくという可能性もありますから、その辺はある程度やっぱり行政の方でも強く指導してもらえればと思っております。できるだけ多くの人が域に来て域でよかった、先ほど一次産業もあります、食もあります、観光もよかった、そう言ってもらえるような体制づくりをぜひとも市長にはしていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。何かありましたら。
北川市長。
そのやはり今深見議員おっしゃるようなこともあります。ぜひ、自動販売機の横にはですね空き缶入れを置いてくださいという指導をいたしたいと思っております。